青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き株式会社崎陽軒代表取締役社長野並明さんです。佐々木さん、前回の放送を振り返ってどうでしたでしょうか。
はい、いや、やっぱりあの野並さんのなんていうんですかね、人間的魅力というか、まあ、選ぶらず本当に大きな責任を果たしている野並さんが、まあ、なんだろうな、一番あの印象に残ったのはやっぱりピンチはチャンスというね、コロナの中でもしっかりとなんかこうそれを乗り越えて本当に素晴らしいリーダーシップを発揮しているっていうことをね、すごく僕はあの、まあ、友人でもあるのでとてもあの良い放送だったなと思います。
はい、今回もその野並さんのお人柄ですとか、はい、リーダーシップというところに迫っていきたいと思います。
そうですね、
はいはい、それではこの後株式会社崎陽軒代表取締役社長野並明さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。株式会社崎陽軒代表取締役社長野並明さんです。野並さん、今週もよろしくお願いいたします。
おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。
さあ、まずはですね、リスナーの方から番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介いたします。埼玉県の秋葉さんからいただきました。今年の4月から初めて自分のメンバーを持つことになりました。仕事に慣れるまではミスをしてしまうことは仕方ないと思っていましたが、3ヶ月が経った今でもミスが多く、メンバーに任せるよりも自分一人で仕事をした方がパフォーマンスが高いと思ってしまいます。メンバーに求めてしまっている期待値が大きすぎるのでしょうか。またメンバーを育てたり仕事を任せたりするコツはありますか、ということです。何でしょう、期待値が大きすぎるのでしょうかと来てますが、うん、野並さんいかがですか。
いや、あの、期待することは素晴らしいことなんだろうなというふうに思いますので、うん、まあ、まずは期待することが大事、で、まあ、あの今その方、あの秋葉さんの、はい、とその一緒に仕事をされている方との関係性の中で、おそらく、まあ、秋葉さんの期待値に今いない、でもおそらく秋葉さんもその年であったりだとか、最初に仕事を任せられた時って最初からできたかっていうと、もしかすると違うのかなとか、はい、まあ、そういった時のちょっと自分自身を思い起こしていただいて、自分自身だったらどういうふうな人の、まあ、先輩たちから教えを受けて今の自分に成長できたな、じゃあそれを今のその一緒のメンバーの方にぜひとも実践していただけると、そのメンバーの方も同じように成長してくださるんではないかなというふうに私は思います。
なんかメンバーを育てたりするコツってあるんですかね。
ねえ、それはやっぱり、ね、まあ一つはね、やっぱり丸い穴には丸い釘、四角い穴には四角い釘っていうね、私はよく言うんですけど、やっぱり適材適所ってあるんですよ。だからやっぱりこの、まあ、資質×環境×本人の選択というね、まあ、それがその人の人生をまあ作り上げていくと私は思ってるんですけど、ある程度その資質を見てその仕事を与えたとしたら、やっぱりね、ある程度その投資と考えて、やっぱりこう時間もお金もある程度その投資という視点の中で、やっぱり忍耐というものをあらかじめね、やっぱりこう腹をくくってやっぱり接しなければいけないんじゃないかと、まあ、期待の調整というか、あまりにもね、こう早く育てるということをあんまり考えない方がいいと思うんですよね。あの桃栗3年柿8年ってよく言うじゃないですか、 やっぱり柿はね8年かかるんだよね。まあ人育てるに8年も経ってたら大変なことになるんだけど、はい、まあ、いずれにしてもね、やっぱりその人に合わせた指導法というものを考えながら、マインド面、ノウハウ面、スキル面、この3つの視点で、まあ、人を育てていくっていう、愛情を持って育てていくっていうことが、まあ、コツ秘訣じゃないかなと思いますけどね。どう野上さん、それ
いや、あの本当にずっとあのうんうんとあの首をかしながら聞いてたんですけれども、あの今おっしゃられたその3つの面で、あ、私はまだまだあの一緒に働いている仲間たちに伝え方が足りてないなというですね、今自分自身への反省のあの気持ちでずっと聞いておりました。あの自分自身がどちらかというとなんか秋葉さんになったような気持ちで、はい、今聞いてました。はい、
あのね、青年会議所の第70代会頭をね、あの野上さん務めてるんだけど、まあ、JC は単年度制じゃない。そしてなんだろう、その、まあ、ある意味で新人からどんどんどんどんいろんなこう仕事を割り振られたり、こう人を育てるって現場で育てていくところあるじゃない。その辺のところなんかどうなんだ、非営利組織でこう人を育てる秘訣っていうのは、まあ、3万人のトップに立った野上さんも何年 JC やったんですか、トータルで。
私は2013年に入会しましたので、うん、まあ、入会した年から数えて、まあ、9年やらせていただいたっていうになるんですけれども、
うんうん、
まあ、やはり本当にいろんな方々がいます、
うん、
でもやはりその方々もやっぱりそれぞれの地域に戻っていったら、
うん、
それぞれの地域の名士であって、うん、だったりだとかして、うん、まあ、たまたまその青年会議所というフィールドの中では不慣れなことであったりだとかもある、うん、まあ、一方で不慣れなことだからこそ、うん、そういうことも含めて経験をして自分の地域に戻っていくんだっていうマインドで、うん、日本青年会議所っていう組織にチャレンジしてくださってるっていう部分もあるので、うん、まあ、前提ができるかどうかっていうことではなくて、
うん、
まあ、みんなでこの言った環境にチャレンジしていこうよといったところが、まあ、大前提になっているのかなと。 なので今青木社長がおっしゃってているように、やはりいきなり成果を求めても、
うん、
やはり単年度制っていう仕組みの中でもそこには限界がありますし、
うん、
ただ単純に成果だけを追い求めていくんであれば、うん、経験値を積んだ人たちだけでやった方が成果は出ます、うん、ただそういうことを求めているあの組織ではないので、
う
ん、
人を育てるっていうこと
か。そうですね、どちらかというと人を育てる方に重点を置いている、
うん、
まあ、ただだからといって成果を求めないってやってしまうと、そこはまたあのメリハリがなくなってしまいますので、
うんうんうん、
やはりそこは成果を求めながら、その中でできることを一生懸命やってもらって、
うん、
その人も成長するし、組織も一緒になって成長するし、うん、っていうことを繰り返していく、まあ、そういったところを目指しているのが、うん、青年会議所という組織ではないかなというふうに思ってます。
あの企業の場合はある程度その報酬というものがあって、その雇用契約の中で責任を果たしてもらうというところで、まあ、マネジメントってある程度、まあ、明確じゃないですか。だけど非営利組織じゃない、3万人みんな手弁当じゃない、
はい、
こう手弁当のモチベーションってどういうふうに、こうなんだろう、みんなその中でも大きな事業を、ね、手弁当でみんな責任果たしていくじゃないですか、
はい、
その辺のモチベーションってどういうところにあるんだろうね。
まあ、あの確かにお金への報酬というものではないんですけれども、
うんうん、
ただ自分たちが 今住み暮らしている地域ですとか、
うん、
この社会に対して自分たちの力でどんなことができるんだろうかということをチャレンジさせていただいている組織なので、うんうん、
なるほ
ど、結果的に自分たちの活動っていうのが間違いなく自分たちであったりですとか、
うん、
自分の、まあ、組織会社家庭、うん、まあ、そういったところに広がっていく運動をさせていただいているのが青年会議所だと。なので、まあ、金銭的なものではなくて、ただ地域や企業やっていう視点での活動になっているといったところなので、
うん、
まあ、あのそこは自分のためでもあるのかなというふうにも思ってます、う
ん、なるほど、はい、僕はあのどっちかっていうとその志っていうかな、やっぱりこう世のため人のためのエネルギー、やっぱり利他の心、そういうものがなんかこう青年会議所の中で、あの利己で考えたら、
はい、
大体手弁当ではそんな時間もお金も使う世界に入ってこないじゃないですか、うん、で僕ね、こう今までもいろんな企業の研修もやってきたんだけど、大企業の中でもね、モチベーションの低い人っていっぱいいるんですよ。そういう人ってやっぱり利己的なんだよね、うん、これやってもそんな報酬にならないしとか、 これやってもあんまり自分の出世につながらないしと かそういう考え方ではやっぱりこう拡張しないじゃない。 JC っていうのはもともとなんだろう、損か得かって言ったらそんな世界だよね。でもそれはなんだ、競技の利己主義じゃなくて講義の利己主義っていうか、広い意味で環境だとか会社だとか組織だとか周りのために尽くすことによって回り回って自分に返ってくるじゃないですか。その辺どうですかね。そういうこうなんだろうな、そういう僕は非営利組織から学ぶものっていっぱいあるような気がするんだよね。こう企業に勤めてる人でも、うん、その心の持ち方で、ご自身今2000人の会社を経営してて、はい、その辺どんなふうにこう紐づけてますか。
あのそういった意味で言うと、青年会社の活動って短期的に自分に返ってくるというよりは、うん、まあ、本当にその活動を通じて得たものを長期的な目線で、
うん、
まあ、例えば私で言うと野波明という人間として学びをそれぞれのタイミングタイミングで生かさせていただく行動に変化させていくみたいな、うん、まあ、そういうイメージなのかなと思いますので、うん、まあ、だからそこの部分の解釈をうまくでき、私自身はうまくできたなと思っていて、最初は全然うまくできなかったですね、
うん、
全くなんでこんな無駄なことばっかさせられるんだろう
みたいな。そうなんだ。
まあそれが本当にまあいろんな経験をさせていただくことによって中で、あ、これは今そこの何か成果というか結果自体を求めてしまっていると長続きは絶対にしないなと、まあ、ただ今のこの経験っていうのは将来的には必ず役に立つものだっていうことをなんとなく自分の中で少しずつ消化ができていったので、青年会所という活動に対してもどんどんどんどん前向きに取り組むことができたなっていうふうに思います。
なるほど。今ね、若い人と、まあ、接しててすごく若い人もね素晴らしい人いっぱいいるんだけど、でもねもう一つね、やっぱりこうちょっとまた新しい価値観というか、あの今だけ金だけ自分だけみたいなね、そういう若いのも結構いるのよ。でね、なんていうのかな、そういう人ってねコスパが合わないって言って結婚もしないとかね、
あ
コスパ合わないよね、子供産んでもコスパ合わないよね、なんだそのコスパは。やっぱりこうそんなことをするっていう損得じゃないじゃないですか、人生って。だから僕なんかね、まあ、私はね、まあ、200人のね、まあ、小さな会社だけれども、うちの社員ってねみんな仲間のために頑張るんですよ。だからあの野球で言うとね義だね、うん、もうこの間 WBC でね、やっぱりその大谷君ほどのね、そのプレイヤーでもそういうその義打を打つみたいな、なんだろう、だから自分のことを犠牲にして人に尽くす心、僕は日本人はねそういう心ってすごくねもう大事にしてきた民族だと思ってるの、はい、なんかそういう心をねやっぱり育てていくっていうのが人材育成じゃないかと思うんだよね。だから青年会議所なんかでも、まあ、今3万人の人が動いてるんだけど手弁当なんですよ。僕も今回ね、まあ、次世代リーダーにもっても人を動かす力、そのやっぱり根本にあるものはねこう尽くす心だと思う。あの、ね、野波さんにも第4章で、はい、尽くすと、はい、正解がわからない時代だからこそリーダーはサーバントであれっていうね、ここでメッセージしてもらったんだけど、はい、なんだろうな、こう人に尽くすっていうところ、これ本当に継承していかないと日本がどんどんダメになっちゃうと思う。この辺のとこどう思います。
あの私なんかで言うと、まあ、立場上その青年会議所もその70代の会頭というお役職を、まあ、お預かりするっていう、まあ、よく表現をしたりするんですけれども、1年間限りの立場ということの中 でそれをしっかりと次の人間に託していく、やはりその次の人間を育てるっていったところも役割ですし、次にその先が存在するからこそ、まあ、その前もあるからこそ今の自分がいて、その先の方々もいる、でそういった不連続の連続みたいなものが続いていくからこそ、まあ、回答を務めた人間としてまた周りがまた評価してくれたりだとかっていうことがある。だからこそ次のために何ができるのかっていうことを意識しながらやっていくっていったところが、まあ、大事なものとして、まあ、自分自身も青年会所で教わったなっていうふうに思っておりまして、まあ、企業としても当然のことながら自分の人生の年齢以上に企業の 年の方が長くあってほしいというふうに思っていますので、うんまあ、そうすると当然のことながら今この時のための活動という部分も当然ありながら同時に将来のための投資というかいろいろなチャレンジといったところも並行して行っていくことが必要ですので、うんうん、やはりこのなんていうんですかね、今このためだけではない明日のための自分の行動といったところは人が生きていく上では誰しもが忘れないでいていただきたいポイントだなというのは思います。
そうですよね。奉仕のための連達とかさ、なんか自分が指導者になっていくっていうのは世のため人のために役立つ人間になりたいっていうなんかそういう志がね今教育の根幹に必要なんじゃないかなと、
はい、
まあ、こうあんまり教育の話するとちょっと堅苦しくなっちゃうんだけどでも実際のとこね若い人育てるってねやっぱりそういう心をね育てていくことじゃないかなとそのふうに思いますね。なんかだんだん力入ってなんか青年の秘書みたいになっちゃってごめんなさい。
いい、
はい、いや若い者としてはぐさぐさ刺さってますねずっとあの日本青年会議所のお話もありましたが当時の会頭時代の経験が今に生かされている部分とかもあるんですかね、
はい、あそうですね、はい、やはり2021年って、まあ、先ほども青木社長おっしゃっていただいたように、まあ、とんでもない社会環境で、まあ、緊急事態宣言まん延防止等重点措置みたいなものが常に出続けていたタイミングでやはり青年会議所のメンバーみんなもこんなタイミングで自分たち活動してていいんだろうかみたいな常にそういう悩みを持ち続けていた時期だったなと。でもこの青年会議所って実はそういうなんか恵まれた時に生まれた組織ではなくて本当に先ほどのまあ第二次世界大戦後のこの日本の荒れ果てた状態を見た当時の若い方々が自分たちの力でこの国を復興させていくんだっていう気持ちを持って立ち上げた組織なのでやはり世の中が困っている時にこそ自分たちの役割が最大限に発揮されるべきなんじゃないかっていうまあ自分の中での思いがありまして、まあ、2021年これは青年会所のための時期だと。だからこそ、まあ、こういう時期に何ができるんだろうかっていうことをまあ考えて、まあ、いろんな活動をさせていただいたんですね。まあ、そういった気持ちって常にどんな社会環境においてもとか、うん、どんな環境に自分が置かれてもどんな環境 に企業がなってしまっても、うん、まあ、何ができるのかっていうことをまあその時その時に考えるのが大事なんだろうなっていうふうな思考には非常につながってるなっていうふうに思ってまして、うん、なので自分自身、まあ、2021年大変な時期ではありましたけれども、うん、そういう時期に会頭という役職を担わせていただけたっていうのは非常に幸せだなっていうふうに思ってます、う
ん、でも考えてみたらね助けをつなぐずっと初代からね、野波さん70代だけどその後は中島土さん71代と、ね、今はあの麻生さんのね息子さんが副総裁のね麻生さんの息子さんが今やってるんですよ。やっぱりでも利他の心でつないでってるんだと思うんだよね、うん、世のため人のためって言って、うん、そう思いますよ、うん、本当に素晴らしいね、うん、素晴らしい。
いやなんか先週ね、青木さんが野波さんは引っ張るタイプのリーダーではなくて支えるタイプだっておっしゃってましたけど、それはなんか意識されてることあるんですか野波さん。
2021年、まあ、そういう、まあ、正解もわからないタイミングで、まあ、どれだけの方々に、うん、まあ、自分の力で何とかしたいっていう気持ちを持ってもらいたいなと、うんうん、まあ、そういう時に何か一人の人間としてこっちだっていう感じなんか引っ張っていってもなんかついていくのが本当にいいことなのかっていう風な時代だったんですね、うんうんうん、で逆にいやどんどん動いていいんだよ、でしかもそれは自分たちのやり方の中で動いていっていいんだよっていう風な解釈で伝えていった方がみんな動きやすいタイミングだったなっていう風に思いまして、2021年は、まあ、そういうような、まあ、リーダーシップの形を取らさせていただいたなと、うん、でも野波明は常にそういう人間なのかって振り返ってみるとですね、うん、決してそうでもないのかなっていうところは正直ありまして、まあ、なんか時代と自分の役割によってそういった形を多分演じてたのかなと、まあ、先日会社の会議があってですね、
うん、
まあ、その時に常にそのサーヴァントな立場で会議の運行をしてたのかって振り返ってみると決してそんなことなくて、どちらかっていうとなんでこっち行かないんだみたいな
なるほど。
なんかそういうところをなんか会議で言ってしまってたなっていう部分もございますのでは
い、
まあ、あの、まあ、そういった意味で言うと、まあ、そのタイミングがどういう社会環境で今自分の担っている組織がどういう組織で、だからこそじゃあどういうタイプのリーダーであった方がその時求められているのかっていうのは、もしかするとなんか役割を演じれる幅を持ってた方が、あの、人としては活躍できる、そのなんていうんですかね、機会っていうのが増えていくのかなっていうのを今改めてちょっと思ったりしました。
最前線に出ている時のリーダーシップと、やっぱりこう後ろにその司令官のようなところにそのね立ってる時のリーダーシップって違うと思うんですよ。私も実は若い時ってずっと率先垂範だったんですよ。でも常に自分が見せる、
は
い、でこういう風にしてやるとうまくいくよと、で現場型で常に現場に答えがあるということで、自分が率先してそこを引っ張ってきました。でもだんだんだんだんやっぱり組織がこう確立してきた時に、やっぱりこう幹部を通して仕事をするようになっていくので、やっぱりその一番大事なコアとなる価値観だけはしっかりメッセージするけれども、はい、あとはそのいろんなこうルールとかね、やっぱり仕組みを整えていくっていうところをやりながら、実行は自分の部下にしっかりやっていただくと、そういう段階があるんじゃないかな。
うん、
組織もやっぱり成長の過程もあるだろうし、
はい、
だから青年会議所の場合はもう単年度なので、毎年勝負だもんね。
そうですねしかもそのこの年にやりたいみたいな、そういうこともできないですし、
そう
なんだ、この年なんだぞっていうのが決まっていますので、
うん、そうだよね、
はい、あの、ありがたいんですけど来年でお願いしてもいいですかみたいなのいやお前来年お前卒業してるからできないぞみたいな、まあ、そういう感じなので、
野波さんは今後どうなっていきたい、どうしていきたいっていうのはあるんですか。
ですね、これはあのいろんなところで私言ってるんですけれども、生まれ変わっても野波に明になりたいと。
かっこいい
なので、まあ、
それめっちゃかっこいい。
何なのかっていうと、当然その周りの方、いろんな方への憧れも当然持つんですね。でも憧れを持ったとしても、その人の人生を自分は生きられるわけではないので、うん、じゃあ憧れた上で、じゃあそこから何を自分は得て、それを自分自身にどう変えてやっていこうかとか、うん、要は自分の人生で自分の、まあ、その今の自分の人生で自分の中でしか生きられなくて、でもそういった中でいかに幸せになっていくのかっていうことを考えたら、まあ、生まれ変わっても自分になりたいと思う気持ちを持ってたら一番強いのかなというふうに思っていまして、まあ、なので、あの、なんていうんですかね、人が変わってくれないからみたいなうじうじ考えるよりは、人が変わってくれないのも自分がその人との接し方が、まあ、良くないからだっていうふうに考えて、まあ、自分が何かしら行動を変えてあげることによってその人は変わるかもしれない、でも自分自身が変わらなければその人との関係性も変わらないんだろうなみたいな、そういう考え方で今私は言ってですね、まあ、そういった考え方が常に持てたら自分は幸せな人生を生きていけるんじゃないかなというふうに思ってます、
うんうん、悔いのない人生、そしてなんか自分を愛せそうですね。そうい
や、そうですね、もう、まあ、そういった意味で自分大好きですね、
うん、
大事なことですね、
はい、大事大事
ありがとうございます。じゃあもうあっという間なんですが、お別れの時間が近づいてしまいまして、うん、
はい、
自分が好きという話で終わりました
この話で本当に終えてしまってよかったんだろうかってですね、
はい、
もうちょっと何か
いい終わり方だったと思います
いや大事なことよ。でも
そうですね、うん、そしてこの番組ではですね、最後にゲストの方に色紙を1枚お渡ししまして、
はい、
メッセージをいただいているんですね、
はい、
野波さんにはリーダーとして必要な力とは何かというのをテーマに書いていただきたいと思います、はい、お願いいたします、
はい、はい、
読んでいただけますでしょうか。
起点でございます。
起点、
それぞれの、まあ、リーダーってそれぞれのその与えられた環境の中で、
うん、
でリーダーってどんな人でもなれると思っているんですね、うん、
はい、
でそれってどういうことなのかっていうと、まあ、組織の上であるリーダーであったりだとか、組織を構成する人であっても、その中でリーダーシップっていうのは 上に立つから発揮できるものって話ではなくて、自分自身の中でこれをやるんだっていうことを決めて何か物事を動かしていく人を私はリーダーだと思っていて、っていうことを考えると、いろいろな物事の起点であると、起こす点とか起点ですけれども、でそれぞれの出来事の起点になるような人たちがたくさん集まってくれるとですね、物事っていうのはどんどんどんどん動いていくなっていうふうに思いますし、そういった意識を持ってる人だからこそ、今と同じ状況をただただ生きていくではなくて、自分自身だからこそこんなことができるんじゃないかっていうふうに常に自分ごとにさまざまなことを捉えてくれて、物事に対して自分の行動やアイデアをどんどんどんどん出していってくれるんじゃないかなと思っているので、私は今日今この言葉を書かさせていただきました。
素晴らしい。これぞ本当にリーダーシップですよね。まさにその野並さんなりのそのリーダーシップの答えがそこにあるんじゃないですか。
ありがとうございます、はい、もうあっという間ですが、さあ2週にわたって青木さんとのトークをお送りしました、はい、野並さんいかがでしたか。
いや本当にですね、はい、改めて自分の認識を本当に青木社長の改めてそのお考えになっている言葉をまたさらにいただきながら、
はい、
あそうだよなそうだよなっていう風にさせていただいてた部分もありましたし、またこの今日のこの収録を経てですね、より一層崎陽軒という会社が面白く成長できるように努めてまいりたいなというふうに思っておりますので、皆様ご期待いただければと思います。よろしくお願いいたします。
これからもお世話になりますということで、ゲストは株式会社崎陽軒代表取締役社長野並彰さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社崎陽軒代表取締役社長野並彰さんとのトークを2週にわたってお送りしましたが、はい、振り返っていかがでしょうか。
事業は人なりっていう言葉があるんですけどね、それは経営者としてやっぱりこう良い人材を採用して育てるというそういう意味合いもありますけれども、ある意味ではその企業のトップリーダーですよね。経営者というのはやっぱり野並さんの人となりがまさにこの今のこれからのまた崎陽軒の発展を作り出していくんだろうなと、まあ、本当に素晴らしいリーダーだなと、それが今私の今心に残ってる印象ですね。
そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でもお待ちしています。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをお送りいただいた方の中から5人の方に、今回ゲストの野並さんもメッセンジャーとして加わった青木さんの新刊、次世代リーダーに求められる人を動かす力、こちらをプレゼントいたします。日本青年会議所歴代5人の回答と青木さんがどうすれば人に動いてもらえるのか、人を動かす力とは何かというのを語る内容となっています。ぜひたくさんのメッセージをお待ちしております。またメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチュメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。